皆様おはようございます。
おはようございます。
私たちはイエス様の教えをまとめた箇所である三条の水訓を学び続けています。とても有名な教えがたくさんありまして、今日のところもとてもよく知られた箇所ですね。大変有名な箇所です。キリスト教のエッセンスとも言われる箇所です。そこで私たちの日々の生活に直接関わること、私たちにこの安心や安全を与えてくれるものは何なのかということが、そういう根本的な問いが、含まれています。私たちに安心を与えてくれるのは、お金なのか神様なのかという、そういう、非常にこの根源的な問いがあるわけですね。ただ今日の箇所はよくですね、慎重に考えるべき箇所でもあります。人生100年時代と言われるようになりまして、老後に備えて貯蓄をするべきだ、あるいは投資をすべきだと政府は盛んに、喧伝をしています。仕事を辞めて働けない、あるいは働かない期間が、数十年に及ぶだろうということがあるわけですね。昔は定年退職してそんなに人生そこまで長くはないと思っていたのがですね、今の時代は、退職してからもう随分長い、セカンドライフが待ってるわけですね。でその期間年金だけに頼らないということで、そういう時代ですので、私たちはですね、そういう不安な時代に少しでも貯蓄をしておこう、投資をしよう、そういうふうに考えるわけですが、そう考える人にとってですね、今日のイエス様の御言葉は励ましというよりもですね、耳に痛いと感じられるかもしれません。自分は神様ではなくてお金に信頼しているんじゃないのか、頼っているんじゃないかと考えて、老後の心配ばかりしている自分が不信仰なんではないかと、そう思ってしまうかもしれません。イエス様もだから明日のための心配は不要ですとかですね、あなた方のうち誰が心配したかといって自分の命を少しでも延ばすことができますかとおっしゃっているわけですね。ですから心配するのはなんか不信仰なんじゃないかと、私たちですね、明日のことは全部神様に任せて、取り越し苦労しないで、神様に信頼して歩むのが信仰者として正しいんじゃないか、そういうふうに、ちょっと思えてしまう箇所なんですね、この箇所ですね。しかしあえてですね、私はそうした見方とは違う話を今日の説教でしていきたいと思います。というのは、私たちがですね、将来のことを心配して、将来に備えていろんな行動するのは、いいことなわけですね。野の獣を見なさいってことですね。熊だってですね、長い冬に備えて、動けるうちに必死に食料を集めようとしているわけであります。そのために今人間界大変な迷惑を被っているわけですが、熊も必死なわけです。熊でさえ将来に備えてですね、いろいろやるわけですから、人間がですね、長い将来に備えて蓄えるのは当然なわけです。ですからですね、今日のイエス様の箇所、イエス様の教えの箇所をですね、を理解する上でですね、これ常に聖書のどこの箇所もそうなんですけど、それがどういう状況にある人に、どんな人に語られたのか、ここをですね、踏まえないといけないんですね。今日のですね、イエス様の教えはですね、特に後半の部分の教えですね、これから長い老後に備えて貯蓄に励んでいる21世紀の現役世代に向かって語った言葉じゃないわけですね。それはそこをですね、なんていうか、こう文脈を無視してですね、いきなりそういうのを当てはめるケースが多いわけですね。聖書っていうのはそういうふうに使うと非常に、なんていうんですか、危険なものでもあるわけですね。ですから、このですね、誰に向かって喋ってるのかということをですね、考える必要があるわけですね。でイエス様はですね、ここで語っているのはもちろん民衆も言いますけど、一番大事な聞き手は弟子なわけですね。で弟子を伝道旅行に送り出すんですが、弟子を送る際にですね、こうおっしゃってるんですね。ちょっとこれ開けずに結構ですが、マタイ福音書の10章9節10節をお読みしますね。開けずに結構ですが、こう言ってます。胴巻きに金貨や銀貨を入れてはいけません。旅行用の袋も2枚目の下着も靴も杖も持たずに行きなさい。働く者が食べ物を与えられるのは当然だからです。ということで、とにかく一文なしで行けということなんですね。何も持っていくなということで、備えをするなと、伝道旅行に行かされるわけで、 まあ、大変心細いと思うんですが、まあ、私たちもどっか旅行に行くときにですね、全然お金持たずに旅行なんて行けるのかと思うわけですが、まあ、そうした弟子たちにですね、徹底的に神様を信頼することを教えているのが、まあ、このイエス様の言葉なわけですね。で、今日の箇所もその文脈に非常に近いわけですね。まあ、しかしですね、イエス様は別の機会ですね、別の機会、すなわち自分が、ご自身が十字架にかかって天に帰られる前にですね、同じ弟子にこう言ってるんですね。ちょっとここを見てみたいんですが、ルカの福音書の22章のですね、35節、36節ですね、164ページになりますね。164ページですね。ルカ福音書の164ページの、22章35、36ですね。こうおっしゃってますね。それから弟子たちに言われた。私があなた方を財布も旅行袋も靴も持たせずに旅に出したとき、何か足りないものがありましたか？彼らは言った。いいえ、何もありませんでした。そこで言われた。しかし今は財布のあるものは財布を持ち、同じく袋を持ち、剣のないものは着物を売って剣を買いなさい。とおっしゃってるわけですね。まあ、このようにですね、将来に準備をしなさいと。まあ、最初はですね、何も持つなと、お金もいらないと言ったんですけど、今回はちゃんとお金持ちなさいと。で、生活に必要なもの、身も守るものをちゃんと持ちなさい。いろいろ準備をしろと、計画を立てろと言ってるわけですね。ですから、イエス様はいつもですね、もう何も準備いらないんだと。全部神様任せれば大丈夫だよとは言わない、おっしゃらないわけですね。場合によっては、しっかり準備しろと言うわけですね。これとても大事なことなんですね。ですから私たちはついですね、聖書の言葉をですね、自分たちが言いたいことを言わせるために使っちゃうわけですね。こう言ってるじゃないかと。聖書もこう言ってるじゃないかということでですね、何かこう、まあ、どの状況にも当てはめるような普遍的な教えとして語ってしまうとですね、まあ、非常にある場合ではいいんですけど、ある場合ではとても危険なことになっちゃうんですね。まあ、聖書の言葉というのはまさに諸刃の剣でして、まあ、使い方を誤るとですね、まあ、かえって自分を傷つけてしまう。あるいは薬のようなもので、まあ、薬はもちろんいいものなんですが、まあ、使い方を誤るとですね、人を殺してしまうんですね。まあ、そういう意味で聖書の言葉っていうのはとても慎重に扱わなくちゃいけない。ですから私たちのようなですね、まあ、一つの聖書を学ぶ者の責任というのは、まあ、お医者さんと一緒で、聖書を変なふうに使わない、まあ、そういうふうに使うケースも結構あるんですけど、そうならないようにですね、ちゃんとこの聖書の何を言ってるのかということをですね、きちっと解き明かす必要があるわけですね。まあ、そういうことを考えながらですね、今日の箇所を読んでいきたいわけですね。で、今日の箇所、最初の箇所ですが、ですね、まあ、有名な箇所ですね、天に宝を積みなさいということですね。まあ、もっとわかりやすく言うとですね、天に貯金をしなさいみたいなことですよね。天に貯金をしようと。私たちは将来に備えて銀行に預金をするわけですが、まあ、天国にもですね、銀行のようなものがあるということを、なんかおっしゃってるように思えるわけですね。まあ、そう考えるとですね、なんかこの世だけでなくて、あの世にもこう預金をたくさん持ってる金持ちとですね、預金のない貧乏人がいるのかと思うとですね、もうなんかげんなりしちゃうわけですね。あの世に行ってもこの貧富の差があるのかみたいなね、この世だけにしてほしいなと思うわけなんですが、ですね、まあ、貧富の差という言い方はちょっと良くないんですが、まあ、やっぱりですね、聖書を読んでいくと、まあ、いわゆる報いの差はあるというのははっきり、繰り返し聖書言ってますよね。ですから、あの世でもですね、みんな平等かというとですね、そうでもないようなことを書いてる箇所があるわけですね。で、それは、まあ、ちょっとあっこ負けずに結構ですから、有名な言葉ですね。パウロの第二コリント5章10節、有名な箇所ですね。こう言ってます。なぜなら、私たちは皆、キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからですというふうに、まあ、パウロを繰り返し言ってますね。私たちは必ず自分のですね、まあ、パウロはもう恵みのみでですね、行いいらないんだみたいなふうに誤解する人も多いんですが、決してそうは言ってないわけですね。私たちの肉体、人間の人生において行ったことのですね、報いを、必ず受けるんだと。これは良いもの悪いものがあるわけですね。イエス様はこの良い行いの対する報いをですね、イエス様は天に積んだ宝と呼んでるわけですね。天に積んだ宝。つまり神様は私たちがこの地上において成した良き技に必ず報いをくださるということですね。じゃあその良き技って何ですかというとですね、まあ、これは また福音書の後半に出てきますが、こうイエス様おっしゃってますね。誠にお前たちに告げます。お前たちがこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたことです、ということで、やはりこの貧しい者、小さい者に行ったことについて神様は報いを与えてくださるということを言ってますね。これが天に宝を積むということですね。で、私たちは退職した後のですね、20年、30年後の人生のために一生懸命貯蓄をするわけですね。で、20年ほどの期間のためにそうするんであればですね、私たちの死後の時間というのは永遠ですので、その永遠に備えてなお一層貯蓄すべきだというのは、理屈なわけですね。ですから私たちもですね、もちろんできる範囲ですが、やはりですね、支えるべき人は支えるということをしていく。それが実は私たちの天国に対する貯金になるんだということを教えてるわけですね。これはそういうことなんですが、ただですね、ちょっとここで注意したいのは、この世の自分自身のですね、将来や老後に備えて貯蓄することそのものが悪いことでも何でもないわけですね。で、むしろ必要なことなんですね。ですから、イエス様の教えっていうのはですね、聞き手にインパクトを与えるために、こう割と大げさなことをおっしゃるんですね。あなたの手が罪を犯すなら、その手を切り落とせというふうな教えが典型ですが、これ文字通りになったら大変なことになっちゃいますよね。こういうイエス様はですね、私たちにこうハッとさせるようなことをおっしゃるんですが、何かそれをこう、なんていうか、何でもかんでも当てはめるとかですね、文字通りにやってしまうと、とんでもないことになっちゃうわけですね。ですから、この世で貯蓄をする、お金の心配するっていうのは悪いことなんだというふうに考える、そういう極端にいかないようにですね、するのは大事なことなんですね。聖書を読む上で、常識的な感覚を持っているものはとても大事なことです。で、ここのポイントは、私たちはこの世における老後にもですね、しっかり備えをするんだから、その後の老後のさらに先ですね、この世の人生の後の人生、来世に備えてしっかり備えもしておきましょうねというのがイエスさんのポイントですね。ですからこれは、私バランスよくですね、やっていくべきだと。この人生も大事ですが、五章も大事だということですね。この2つとも大事だということですね、ということをおっしゃってるわけですね。でですね、その箇所の次にですね、なんかこう、22節ですね、いきなり目の話が出てきてですね、これ、なんでこれ目が出てくるのかなっていう、不思議に思う人多いと思うんですね。なんかそぐわないじゃないかと。私たちのですね、本当の安心安全を与えてくれるのは天の宝なんだと。天国に貯蓄しましょうねという、良い行いに励みましょうねとおっしゃってるイエス様が突然ですね、体の明かりは目です。それでもしあなたの目が健全なら、あなたの全身は明るいが、もし目が悪ければ、あなたの全身は暗いでしょうというのは何のことなのかと、いきなり、天の宝がですね、いきなり目の健康っていうのはどういうことなのかというですね、ふうに思うと思うんですね。でですね、これどういうことかというと、この実はこの目が健全だというのはですね、端的に言うと、私たちが貧しい人に気前がいいことの例えなんですね。で、どうしてなのかと思うかもしれませんが、ちょっとこれ若干複雑でしてですね、私たちはちょっと分かんないんですね。というのは、このギリシャ語で書かれている聖書を日本語に訳しちゃってますよね。日本語にすると、ギリシャ語のニュアンスが分かんなくなっちゃうんですね。で、マタイ福音書はギリシャ語で書いてるんですが、ギリシャ語に遡りますと、健全と訳されているギリシャ語はですね、ポプロウスという言葉でして、その言葉はですね、健全の他にも純粋であるとかね、一途なって意味があるんですね。で、そういう意味があって、さらにですね、このなんていうかね、こう形容詞の名詞形、ヘルシーのヘルスみたいな感じですね。その名詞形はですね、ポプロティスという単語なんですが、この単語がですね、気前がいいって意味なんですね。わかります？ですから、健全っていうのは、気前がいいとかですね、物惜しみしないっていう意味なんですね。だから、目がいいっていうのはですね、この人は物惜しみしないんだよっていう、ちょっとギリシャ語のですね、語呂合わせというか、その連想ゲームみたいな感じでですね、ギリシャ語知ってる人はですね、こう、わかるんですけど、それ知らないとですね、目が健全って何なんだというふうに思うんですが、ここは、健全な人というのは、つまり気前のいい人ってことなんですね。そういう物惜しみの良い人がですね、体、つまり周囲の人や社会を全体を明るくしてくれるというような意味合いだと思われます。絶対そうとは言えませんが、おそらくそうだろうと思われるんですね。おそらくマタイはこの一種の語呂合わせ、ギリシャ語をの言葉を踏まえてこういうことを言ってると思うんですね。ですから、なんでこの貧しい人に、 助けましょうっていうのがいきなり目の健康になっちゃうかというと、そういうね、健全というのは物惜しみしないという意味が実は隠れてるということですね。ですから、まあ、この目の話も実はですね、困った人に気前よくしなさいねということ、天に宝を積みましょうということの、まあ、続きなわけですねということなんですね。で、次の24節もとても大事な教えですね、まあ、とても有名な箇所、ただ、まあ、あんまり誤解もしないようにした方がいいですね。ありますと、誰でも二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えることはできませんということですね。でですね、まあ、ここでまた大事なことはですね、私たちがですね、もちろんこの富に仕えてはいけないということなんですが、まあ、別に富を、財産を持つなとかね、それを求めるなとか、そういうことをおっしゃってるわけじゃないわけですね。お金のために働くことが悪いと言ってるわけでもないわけですね。お金が何か汚れてるんだということを言ってるわけでもないわけですね。ですから、とても大事なことなんですね。ですから、ちょっとそのお金そのものを悪としてるわけじゃないと。むしろです、働く目的をはっきりしなさいということですね。つまり、神様のために、神の国の建設のために働くということをしっかりやればですね、給料もちゃんとついてくるんだと。まあ、お金のことは心配せずに、自分の天職ですね、与えられた仕事や責任をしっかり果たせということを言っている。お金は良い働きについてくるわけですね。まあ、ただお金を得るための行為が全て良いものとは限らないわけです。仕事の内容が明らかに神の意向に沿わない、人を騙したり傷つけたりすることは分かっているのに、お金が儲かるからといってその仕事を手を染める、まあ、それが実は神じゃなくてお金に使える生き方なわけですね。まあ、そういう方は、これは控えなくちゃいけないわけですね。私たちが使えるのは神であると。で、神に使えるというのは何か特別なことをする必要はないわけですね。別に牧師とかならなくてもですね、神様に使えることはできます。世の中の役に立つ仕事であればですね、どんなことであれですね、一生懸命打ち込めば、まあ、それは神に仕えることだということですね。これ大事なことですね。御言葉に仕えるという、まあ、特殊な仕事もあるわけですが、このあらゆる仕事はですね、世の中の人の役に立っていればみんな神のための仕事なわけですね。まあ、このことはとても大事なことで、それにちゃんとやれば必ず給料もついてくるということですね。ということですね。はい、そして、25節から34、まあ、これ後半部分ですね、一番大事な部分ですが、まあ、今日の中でね、中心的な箇所なわけですね。まあ、ここでイエス様は、野生動物にもね、神様は十分な食料を与えているじゃないかと。人間は動物よりもね、神様によほどとってよほど大事なのだから、まあ、なおさら十分な衣食住を与えてくださるだろうというのがですね、まあ、基本的なメッセージの内容ですよね。なんですけど、まあ、しかし冒頭で申しましたように、まあ、クマみたいにですね、野生動物に十分な食料があるかというと、まあ、ないからああいう暴れてるわけですよね。で、クリスチャンでも日々の糧は得られるかというとですね、ない人もいらっしゃる。パレスチナ、特にガザの住民の多く、まあ、結構な数の人はですね、クリスチャンと言われてますが、まあ、彼らは衣食住を全て奪われて苦しんでいるわけですね。そういう厳しい現実があるわけです。ですから、クリスチャンの人たちもですね、あるいは野生動物も結構生活に苦しんでいると、まあ、そういう現実を見ますとですね、まあ、このイエス様の言葉はあまりにも楽観的なんじゃないかと、理想主義的なんじゃないかと思えるかもしれない。明日のことを心配するなと教えもですね、まあ、厳しすぎるように思えるわけです。私たちは将来を心配するわけですね。例えば35年ものの住宅ローンを組んだ人はですね、将来もずっとローンが払えるのかなと、心配するわけですね。未来について心配するし、その心配は理解できるわけですし、別に悪いことじゃないわけですね。ですから、こうしたイエス様の教えは無理にこう21世紀の近代社会に生きる私たちの生活に当てはめる必要はないわけですね。むしろ、こうした言葉をイエス様は誰に向かって語ったのかに注意すべきなわけです。先ほど申しましたように、まあ、こうした言葉はですね、仕事を捨ててイエスの弟子になって、ですね、イエス様と一緒に旅をしていた十二使徒をはじめとする、彼らに向かって答えられた言葉ですね。彼らは財布持たずに身一つでイエス様の伝道旅行についていったわけですが、あるいは彼らだけで行ったわけですが、まあ、そういう人に向かってですね、この、なんて言いますかね、励ましをしているわけですね。 ですからどんな人も明日のことを心配しちゃいけないんだというように一般化をしちゃいけないということですね。これはとても大事なことなんですね。もちろんこのイエス様の言ってる言葉がですね、とてもこう響いたって人もいると思うんですね。ある人によってはこれで救われたっていうこともあるわけですね。ある人によってはこれ傷つくなみたいなのがあるわけですね。だから薬と一緒なわけですね。ですからそれは本当に使い方に気をつけなくちゃいけない。で、まあ、まさにガーデンについて自分のために使うっていうのは一番良くないですね。こうそういうふうにしないように気をつけなくちゃいけないところですね。でむしろ一番大事で誰にでも当てはめるイエス様の言葉は33節ですね。やっぱりこのイエス様は神の国とその義をまず第一に求めなさいと教えておられますよね。まあ、これは異邦人が良い服や良い食事、つまり良い生活を第一に求めることと対比されている。ですから、まあ、もちろん良い生活いいことなんですけど、まあ、そこが一番にならないようにということですね。私たちはですね、イエス様に従って歩む人の人生はですね、まあ何しろ一人で良い生活を送ろうみたいなものが目的になっちゃうとですね、こう世の中と何も変わらなくなっちゃうんですね。イエス様の弟子はそうじゃない、現代にいる私たちもそうじゃないと。私たちはですね、まずイエス様の御心を成し遂げる、つまりイエス様がしようとなさったこと、この地上世界に神の支配をもたらす、神の国を建設をする、まあ、そのために一生懸命働くんだと、まあ、そうすれば神様は全部必要なものを与えてくれるんだよってことなんですね。そうすれば必要なものを与えてくれる、日々の糧も老後の蓄えもですね、しっかりやればついてくるんだと。だから、それを信じて神様に信頼しなさい。で、日々の仕事に励みましょうということがイエス様の教えなわけですね。ですから、まあ、このイエス様の教えをですね、エッセンスをしっかり捉えてですね、用いるということですね。まあ、このことを心がけたいと思うわけですね。まとめになりますが、今日私たちがですね、皆が切に求めるもの、すなわち安全や安心を得るための、ですね、私たちがどういうふうに、考え行動すべきかについてのイエス様の教えを学びました。イエス様の教えをさっと読むとですね、私たちが、まあ、安心安全のために頼りにするもの、まあ、つまり一般的にお金とかですね、そういったものを、信頼しちゃいけないんだと、神様だけに信頼しなさいというですね、まあ、そういうふうに教えておられるようにこう感じられるわけですが、まあ、しかしですね、こう、まあ、イエス様があれかこれかと、神様かお金かの二者択一を迫っているというふうにですね、そう捉えるとちょっとこう、ちょっとずれちゃうわけですね。なぜなら私たち生きていくためにはですね、まあ、食料とか、衣服が必要で、まあ、その背景には現代の社会でお金が絶対必要なので、まあ、必要なわけですね。ですから、ですね、これは必要であると。で、もちろんですね、それ以上に、こういったあらゆる食料とかですね、地上のあらゆるものは神様が提供してくれますので、私たち神様のために生きていけないわけですね。まあ、ですからどっちも必要なんですね。もちろん神様の方が大事ですけど、お金も大事なわけですね。まあ、そういうことはあると。ですから将来への不安に備えて、貯蓄をしたりすることは悪いことじゃないということですね。まあ、ただ忘れてはいけないのは、まあ、将来というのは私たちの地上の生涯、昨今では長い方は100年ぐらい住まれるわけですが、まあ、その期間だけ無事に住めばいいんだということじゃないということですね。私たちは、その100年の先の人生もあるわけですから、まあ、そうしたこの世の将来の生活に備えると同じようにですね、この先の人生についても考えなさい、備えなさい、まあ、それが天に宝を詰めというイエス様の教えの真意なわけですね。ただ、まあ、25節以上の以下の御言葉も、まあ、注意が必要ですね。私たちは毎日こう何を着ようかな、何を食べようかなっていうのは当然気遣いますよね。毎日同じもの着れないなとかですね、毎日同じもの食べるとこう健康に悪いとかですね、まあ、当然考えるわけですね。イエス様はそういう私たちの日々の行動を批判しているわけじゃないわけですね。また将来私たちの人生に起きるかもしれない、まあ、いろんなリスクを心配して備えるという行動を批判しているわけでもありません。むしろこうした教えはですね、主に財布も持たずにですね、身一つで伝道旅行に送り出された弟子たちに向かった言葉だということをですね、忘れないようにしたいんですね。もちろん神様が私たちの日々の糧を心配してくださっていると、それを提供してくれるというのは本当のことですね。しかしですね、私たちはこの2000年前と比べるともう非常に複雑な世界に生きているわけですね。平均寿命もすごく伸びています。まあ、当時30歳ぐらいの方が多かったんですが、今はまあ本当にね80年とかなってますので、 まあ、そうした、困難な時代とも言えますので、まあ、豊かな時代であると同時に難しい時代を生き抜くためにですね、まあ、いろんな備えをすることはですね、神様に信頼することと矛盾しないどころか、まあ、必要なことなんですね。ですからイエス様の教えを自分に適用する際には、まあ、イエス様は誰に対してですね、どんな状況で語ったのかということをきちんと理解しなくちゃいけないですね。それをしないとですね、本当に聖書の言葉って ある意味危険なわけですね。変に使うととても人を傷つけてしまうことがあります。ですから、イエス様の言葉をですね、私たちがどういうふうに理解すべきかですね、慎重に考えなくちゃいけない。その上でイエス様の言葉を私たちの日々の生活に生かしていくことが大事なわけです。お祈りします。私たちに日々の糧を備えてくださいます神様、そのお名前を賛美いたします。私たちは主に信頼し、同時に私たちに与えられた能力を生かして、今日生き明日に備えることができますように、我々の平和の主イエス・キリストの名によって祈ります。アメン。